高山俊吉気分青信号。
こんにちは。 JR の脱線事故、宝塚線の脱線事故から20年が経ちました。乗客ら107人の方が亡くなるという大事故でした。562人が負傷したと言われます。でこの事故の教訓を交通安全の向上につなげてきているかどうか、私たちはこれを本当の深い教訓として道路交通の安全から路線事故の安全にわたって交通安全というものを国民生活の中に、市民生活の中に本当に定着するという思想を固めただろうかということを反省してみる必要があるかと思っています。この鉄道事故は国鉄が分割民営化されてから18年後に起きています。JR 各社というのは皆さんご承知の通り、東とか東海とか西日本、あるいは九州、四国、北海道、貨物というように分割されました。でそこで、JR は各地域の私鉄との競争、あるいは JR 自身の経済主義のを基本として、凄まじい、いわば戦いを展開してきました。実際にこの JR 宝塚線の事故の原因は何であったかということを調べた中で、いろいろ議論が出てきたのでありますけれども、直接的なこととしては制限速度を46キロも超えてカーブに突入したことだったと言われます。こういうことがなぜ起きたのか、なぜそんな高い速度でカーブに突っ込んだのかということが問題になりました。そこには労働強化とか、あるいは厳しいペナルティを恐れた運転手の文字通りの暴走があったのではないかというような議論もあったかと思います。ダイヤを余裕を持たせること、あるいは列車を自動的に停止させる装置だの、そういう人為ミスをカバーする制度、あるいは設備を強化する、そういう工夫もしてきたというふうに言われています。しかし最近に至っても鉄道事故は深刻なものが相次いでいることは皆さんもご承知の通りです。 JR 東では東北新幹線で列車の連結器が破断をするという、そういう事故が起きています。それが続いて起きてもいます。連結が破壊された時には、もし後続車両の方が速度が高ければ、離れた後に今度は追突事故を起こすということにもなる可能性があって、大変な事故に発展する恐れなしとしません。そうならないように仕組まれてはいると言われましたけれども、本当にそれがまた故障しないかということも当然の懸念としてあります。連結器が破断をした後に追突事故が起こらなかったのは単なる偶然であるかもしれない。こういう事件がこの宝塚線の脱線事故を教訓としてどうしてこう違った路線の違った交通状況ではあっても安全 確保という点では全く共通の前提になる、そういう路線交通事故がなぜ起こるのか、起こさせるのかということが問題になるかと思います。よく言われる事件、よく言われる話は、ミスを罰しないということによって真相究明するという、そういう議論でした。ミスを罰するということになると真相、真実を明らかにすることをどうしても恐れることになる。ミスを処罰しないということが原因を追及して追及して、最後の鍵というか、このことが事故の死因、本当の原因であるというところを追及するまで、調べると、ミスがあったとなるとなぜそのミスが起こったのかを考えるということによって、ミスをもって真相究明の到着点とはしないということですね。ミス、見間違えた、読み間違えた、ということだとすると、見違い、読み違いを起こさなくするための方策は何かというところにまでいかなければ、見違えてはいけない、読み違えてはいけないというところで答えを出すことにしてはいけない。それでは改善、改革が本当には行われないということが、その議論の出発点なんですけれども、ミスを罰しないというところが対策だと言いました。これは航空機事故などでよく言われていることで、ミスだというのは経過点であって、原因究明の到達点ではないということがよく航空機事故では言われるのですけれども、同じことを路線事故でも考えなければいけないという議論がありました。で、実はこれは私が多く関わる交通事故などでも、一般の行動、道路上の事故でも、ミスだというところだけで答えを出そうとすると、ミスを処罰すると、たしなめ、言いましめ、懲らしめるということによって、事件の再発生を防ぐということにするというのは、安全対策の万能の鍵ではない。本人が自身の自戒を強めて、反省の気持ちを強めて、二度とこのようなことを起こさないようにしようということを考えるというのは、安全対策の一つではあるけれども、しかしそれに全てをかけるようなことをしてはいけないと。なぜそういうミスが、不注意が発生したのかという原因を探り、そういう不注意が仮にあったとしても欠陥が発生しないように安全を確保するということへの道を開こうではないかとか、そういうこの自戒、自分を戒める、あるいは周囲から本人に忠告をする、そういうことを事故を再発生させないための決定打にするということをしないという思想は、実は非常に重要な、自動車事故にも実は通じる、そういうことだと私は思っているのですけれども、果たしてこの JR 脱線事故から20年、今でも深刻な事故が多発しているという、この鉄道路線の事故を通して、原因究明の科学化、あるいは総合化ということへの努力が実はまだまだ欠けているのではないか、という気が しないではいられません。特に私はやはり最近の状況で事故発生の大きな原因として考えられるのは、人員配置の不備というようなことになってくるのではないか、簡単な言い方をすれば人手不足というようなことで、その場に安全確保の要因を当てはめない、点検の回数を減らす、あるいは点検の程度を軽くするといったような、そういう対応が多くなっていって、安全な局面から危険な局面にどんどんこう変わりつつあるという、そういう要素はむしろ近似強まっているのではないか、そういう気がとてもします。JR 東の 事故などは特にそのことを私は感じないではいられません。事故を減らす、事故をなくすということに向けた本当に科学的な対応ということが行われず、事故を繰り返すということになりはしないか、全体の労務シフトが安全対策からどんどん別の方向に向いて、例えば収益増に向かうような、そういう業務部門には強化をし、そうでないところについては手を引く、手を弱めるというようなことがあるのではないかというようなことが気になります。総じて申し上げれば、事故の教訓をきちんと再発防止に生かしていくということよりは、むしろ逆の方向に今進みつつあるのではないか、そのことに私たちの警戒の目を向けるということがなければ、この脱線事故の教訓を本当に生かしたことにならないのではないかという気がするんです。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。